Gene of Company。 Gene of Company。 企業の遺伝子。 企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。 その企業の数だけ理念があり、 使命があり、 人間ドラマがあります。 この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。企業の遺伝子、ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です、よろしくお願いします。
本日は銀座コージーコーナー経営戦略本部長、木村豪生さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今回は銀座コージーコーナーの成り立ちについて伺います。
企業の遺伝子。
銀座コージーコーナーさんはもう皆さんもよくご存知のように、洋菓子の製造販売を手掛け、首都圏を中心に全国400店舗ほど展開をされている大きな企業さんでいらっしゃいます。看板商品のジャンボシュークリームをはじめ、フレッシュケーキや焼き菓子、チョコレートなどなど、常時なんと150種類以上のスイーツを扱ってらっしゃいます。まずはその成り立ちから教えていただけますか。
はい、弊社銀座コージーコーナーはですね、創業が1948年、なので、戦後間もない頃、銀座6丁目に喫茶店として、一つの小さな喫茶店としてオープンしたと聞いております。聞いておりますっていうのは、創業者が小川慶三という方だったんですけれども、本当に1店舗の小さなお店を、個人で経営しているような喫茶店から始まっているので、紙とかの記録が正確に残っているものがなかなかないんですね。なので私の先輩、諸先輩方から、当時こうだったらしいよとか、1枚だけ写真が残ってるよとか、そういったのを見させていただいて、ああこうだったんだっていうふうに、伝え聞いてるって言えばいいですかね。
戦後間もない頃に、美味しいコーヒーを提供するお店っていうのはすごく人気が出たでしょうね。
創業者の思いとしまして、やっぱ戦後、日本はすごく大変な時期だったっていう中で、やっぱりそんな中ちょっとほっとするような、そういった場所を提供できないかと、ちなみにコージーコーナーって、訳すと憩いの場所というような、
そういう意味なんですね、
そういう意味なんですね、なので、当時そのすごく激動の大変だった世の中の中で、そんな中で少しほっとできる、そういった場所をご提供できないかっていうことをすごく考えてらっしゃったっていうふうに聞いてます。でその中でもやっぱり銀座っていうのが、戦後復興の中でなんか街全体が一致団結した、そういった機運があったから、ここでやりたいみたいな、そんな話があって銀座にお店をオープンしたっていうふうに聞いてます。
小さなお店だったんですか。
そうですね、もう10坪ちょっとじゃないですかね。本当に写真で見る限り非常に狭いお店だったと聞いてますが、ただやっぱりお客様は常に来ていただけてたようですね。
創業当時は、コーヒーのみの、提供だったわけなんですけど、このケーキを出すようになったのはいつ頃からだったんですか。
それはですね、正確な記録が残ってないので1900何十何年って明確には言えないんですね。ただ最初そのコーヒーをご提供するお店を6丁目からスタートして、先ほども申し上げた結構人気が出て繁盛店になって、じゃあ4丁目に出そう、5丁目に出そうって銀座の中で店舗を広げていったっていうふうに聞いてます。でその中でやっぱりどんどんどうやったら喜んでいただけるだろうって時に、やっぱ甘いものってちょっとホッとできるじゃないですか。でそこでその和菓子ではなくて、そのヨーロッパの文化とかそういったところに非常に興味を持たれてた方なので、甘いそのケーキを出したらどうなのかというところで、いわゆるイートインでのケーキっていうものをコーヒーとセットでお出ししたところ、そこも瞬く間に人気になって、これ持って帰りたいんだけど持って帰れないのとか、そういったお声もあって、でテイクアウトができるようになった。なので今のその、スイーツ販売店としてのコージーコーナーの原点はまさにここ ていうふうに言えるのかもしれないですよね。はい、
企業の遺伝子。
創業者の小川圭三さんはどういう方でいらしたんですか。
とにかく熱い方だったというような思い出があります。
思い出、
はい、私もすみません、今お亡くなりになられているのでちょっと今みたいな言い方になってしまったんですが、
はい、創業76年の御社で、
はい、
創業者にお会いしたことがあるんですね。
は
い、
そうですね、私自身は実は商品開発をやっていた時代がありまして、はい、そこで当時の小川圭三さん と、お話、まあ、お話って言ってもプレゼンテーションをするわけなんですけど、こういった形で商品を出そうと思ってますということで商品のプレゼンテーションをするんですけど、すごく熱い、でもなんかすごくお菓子は大好きなんだろうなっていう、はい、なんでなんかこれいいじゃないかっていう時はもうニコニコニコニコ笑うんですよ。でその笑顔が、まあ、名前聞かあれですけど、可愛いおじいちゃんだなって思って見てて、そうですね、ただこの時めちゃめちゃ怖いんで、ちょっとやっぱりどこかで私自身がお客様から目線が外れてしまった提案をした時には、うん、君はお客様のことをちゃんと考えてるのかと、ちゃんと考えない商品なんか出したら会社が潰れるぞと、潰す気なのか、ドンドンドンみたいな、うわすごい迫力でしたよね。
はい、創業者が社員さんによくかけていた言葉っていうのは何かあったりしますか、はい、具体的に。
そうですね、かけていた言葉っていうのがイコール当時のその謝罪とか社訓とか、そういったものにつながってくると思うんですけど、美味探求っていう言葉がやっぱり、まあ、会話の中で美味探求っていう言い方をしてたかはちょっと記憶の中では多分そういう硬い言い方はしてなかったと思うんですけど、本当に美味しさを追求したのかこれはという話であったり、あとお客様第一っていう言葉、まあ、先ほどの話につながるんですけど、君はこれを買った時に嬉しいかとか、常にそこの目線を忘れるなっていうのは、それはすごく叩き込まれたというんでしょうかね、いつどんな時でもブレなかったですね、そこはね、はい、
食品を開発、はい、メニューを開発される方って、はい、さぞかし味覚が鋭いんだろうなと思うんですけど、はい、創業者もやはり鋭い味覚の持ち主だったんですか。
そうですね、鋭いかといえばやっぱ鋭かったですね。それがなんか何でしょうね、そういった勉強したかって言ったら、そういうことでもないんだろうなとは思うんですけど、すごく好きだからゆえにいろんなものを食べたりしてましたから、そこで例えば会社都合で利益率を取ろうと思って原材料の質をちょっと変えたりした時は一発で見抜かれましたね。これ何変えたっていう、
分かっちゃうんですね。
分かっちゃいますね。それが詳しく専門家的な分析というよりは、もうお客様目線で食べた時にいつも食べてるこれと味が違うぞと、何を変えたんだみたいなところはやっぱりすごくツッコミを受けましたね、当時ね。それは会社としてコストダウンっていうのも必要ではあるんですけれども、そこを品質を裏切ってはいけない、まあ、さっきの美味探求ですよね、全部そこに戻っていくみたいな。
なる
ほど、はい、そこはすごく印象的でしたね。
ここでクララズビューポイント。
今回印象に残ったのはコージーコーナーの成り立ちのエピソードです。今でこそもう全国で見かける大きな企業さん、たくさんの店舗を持ってらっしゃる企業さんなのに、そのスタートはご夫婦が営む小さな喫茶店だったっていうのが、いやなんかちょっとロマンチックだなと思って、その当時はまあスイーツではなくコーヒーだけの提供のお店だったというお話だったんですけど、戦後の食糧難もあったでしょうし、まだね焼け野原のところもたくさんあったでしょうし、みんな必死に日々を生きてるような状況でも、きっとそこで提供するコーヒーの香りとか、温かいコーヒーを提供しているその空間のにぎやかさとか活気とかで、そこには多分そのご夫婦がいたからこそ成り立つ空間があったんだと思うんですよね。どんなに人々の心を救ったでしょうね。
企業の遺伝子。
この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララと、クオン株式会社代表の
武田隆でした。